ばんは、ラジオ沼カエルさんです。またポニョなんですけどね。何遍言うんや。ほんまにね、いろいろ考えるんですよね。本当にああいう作品を見てしまうと考えますね。前回は音楽の話したんですけども、アニメーションって何やろうなっていう、また大冗談の話をしますけども、やっぱポニョのなんかすごいところってね、自分が変わるってことですよね。自分の姿が魚から人間に変わるし、そのプロセスでなんかちょっと人間には受け入れがたいような化け物みたいなプロセスを踏むんですよね。なんか三本指の変な魚か鶏か、だいたい魚から鳥って魚から人間への進化のルートと違うとこに行ってますからね。もうなんかどうかしてるんですけど、なんていうのかな、プロセスね。例えば魔女の宅急便でもそういう自分の力の弱さが出るところってあったと思うんですね。自分の力が弱くなると飛べなくなるとか。だけどそれは別に可愛いキキの顔立ちやとか体つきやとかが変わることじゃないじゃないですか。単純にほうきで止めなくなるっていうことでしょ。もちろんそこには初潮だとか思春期だとかっていう隠喩がいくらでもはめ込めるわけですけども、それにしても基本的には見た目は変わらないんですよね。キキの可愛いっていうね、でというか線もそうですよね。線も顔立ちが、まぁ、ちょっとキリッとはしますけども、基本的に子供から大人へっていう顔つきの変化であって、それはそんなにこう劇的には変わらない。むしろ、主人公の持っている力っていうのが外界に現れて、その外界が変わるんですよね。外界が変わる。それもなんかまあある意味でこう納得しやすい借り方をする。あるいは千と千尋に出てくるはもうこんなも忘れたんか俺。千と千尋に出てくるあれ男の子誰やったっけ、龍になるね。もうこんな固有名詞も出てけへんか、あかんな最近。とにかくその人間から竜に変わるとか、竜から人間に変わるっていうプロセスでも、そんなにこう、目を覆いたくなるようなところはなく、非常にかっこよくメタモルフォーゼしますよね。ところがね、ポニョって、ポニョに出てくるメタモルフォーゼってこう、受け入れがたい過程が多いんですよね。こう、ある、ああいう、なんか、半魚人やんっておばあさんが言いますけど、半魚人の魚と、ポニョの間。まあ、ポニョになると初めて宮崎駿アニメに出てきそうな女の子になりますけども。顔ついた魚からポニョに行くまでの、この、プロセスね。メタモルフォーゼの過程って、なんか、化け物オンパレードじゃないですか。要するに、しかもそれがね、その間を支えてるのが、結局人間になりたいっていう、ポニョのなんかファンタジーの力なんですよね。だからポニョがちょっとのファンタジーの力が緩まってくると、気を抜くと、魚に戻っちゃうんですよね。あるいは魔法を使おうとすると、とか魚の顔になるんですよね。魚の顔になるとこすごいなと思って僕。あんな主人公見たことないわ。で、そうなんですよ。だからね、今までのヒロインと全然違うでしょ。宮崎駿に出てくるヒロインっていうのは、普通の子にしても、あるいは、キキとか、クラリスとか、あるいはナウシカにしても、ピンナップにして、10代の子のポスター、部屋にポスターとしてバーンと貼っておかしくないようなキャラだったと思うんですよね。そして彼女たちが力を失ったり、あるいは力を得たりするときに、その どっちにも魅力が、弱い表情、強い表情、どっちにも魅力があって、その変化っていうのは全部受け入れることができる。そして、いわゆるオタクと、趣味を持つ者たちはですね、その中から自分のベストショットというのを選んで、このスチールや、このスチールが僕は好きっていうのを持ってて、で、そのスチールっていうのを出来合いする。そういうとこがどうしてもあったと思うんですよね。スチールに対する偏愛。だから、どのコマにも自分の好きなスチールが入っててほしい。っていう欲望でもそれはあると思うんですけどね。だから、こう、つい、ディティールを知りたくて、DVD とかビデオをコマ送りするときに、僕らはもちろん、一方では、そのコマ送りすることによって、いいシーンを探してるわけですけど、それは逆に言いますと、自分の目指すシーン以外のものを排除する、取捨選択をしている行為でもあるわけですね、コマ送りっていうのは。パーッと送って、このシーンっていう、その、自分にとってベストのスチールを選ぶっていう、行為でもありますね、スチール。スチールをチェックするっていうことは。もちろん目的は、その、コマを選ぶっていうことだけじゃなくて、ああ、こっからこう行くんかっていう、その、コマとコマの比較もやってるわけですけど、それでもやっぱり、コマ送りっていう作業には、どこか、こう、スチールを選ぶっていう感覚が忍び込むと思うんです。それがまあ二次元フェチと呼ばれたり、いろんな言い方で言い当てられるんでしょうけども。でですよ。しかし、アニメーションを描いたり、あるいはアニメーションを作るっていうことは、いわば、その、すべてのコマに対して絵を描くっていうことなんですよね。選ぶっていうことじゃなくて。だから、アニメーションの作り手になる、アニメーションに身を準じるっていうことはどういうことかっていうと、すべてのコマを、まあ、愛するって言ったらちょっと言い過ぎかな。すべてのコマに対して、平等ではないにしてもね、すべてのコマに対して自分の力を注ぐっていう、これがアニメーションを描くっていうことやし、アニメーションを作るっていうことやと思うんですよね。ここがアニメーションに準じるものと、アニメーションのコマ送りをして、ただ、楽しむものとの決定的な違いだと思うんですけど、ポニョではついに、宮崎駿が踏み絵を置いたと思うんですね。お前は半魚人のポニョを愛せるのか、魚のポニョも愛せるのか、そして人間のポニョも愛せるのかって最後にこう、藤本が問いますけども、あれは僕、アニメーションに対する踏み絵やと思って聞きました。それじゃまた。